逆らえない大幹部の命令。要するに、事件は、男女の三角関係に悩んだ創価学会の中堅幹部が、大幹部に相談し、その大幹部が、若手の末端会員に泥棒を命じたもの。問題は、学会員というつながりだけで、他人の通話記録という個人情報を、いともたやすく入手できる怖さなのだ。この通話記録の盗難で、中心的な役割を果たしたのが、根津である。ある学会関係者が言う。カムラに盗みを命じた根津は、全国の副青年部長という大幹部です。と同時に、第二層東京副青年部長を兼務している。第二層東京とは、23区以外の東京とかの地域を指すが、根津は、八王子や青梅の責任者と言える。創価大のある八王子は、学会内でも最重要拠点の一つで、ここらだけで学会員は1万人以上。第二層東京地域全体では、数万人の学会員を率いる創価学会の実力者なのです。数万人の組織のトップとなれば、大銀行の頭取クラス。その根津は、神楽より、15年先輩の創価大経済学部10期生で、学生時代から、池田大作の信奉者でしたよ、と、創価大学の同窓生がこう振り返る。大学では、年に、何度も、学生主催のイベントを開き、池田さんを講演に招くのですが、根津は、その実行委員みたいな仕事をやっていました。また、学生のほとんどは創価学会員でしたが、中には違う人もいて、根津たちが着服する。入学時の教授面接で、尊敬する人物を池田大作と言わなかった学生に対してしつこく勧誘するのです。教科書をタダで譲ると言ったり、女子学生を使って飲みに誘ったり。彼も、そういう着服部隊の一人でした。私なんか学会員じゃなかったから、着服を受けた回数では、ギネスブックに載るくらい勧誘されました。84年の卒業後、出身校の学生課に就職した。創価大出身のジャーナリスト、乙骨正夫氏によれば、学会で出世する人間の第一条件は、池田大作氏に対する忠誠心です。よく、信者の間で、バカでも愚直であれと言われ、池田先生が、カラスの色を白と言えば納得することだとも言われました。根津容疑者も、そんなところがあるから出世できたのでしょう。創価大 OB 会の評議員もやっているかなりのエリートです。評議員といえば、池田氏の三男、高弘氏がついているほどですからね。根津にとって、ドコモシステムズのカムラは大学の後輩であり、なおかつ、学会組織上の部下にあたる。会社で例えたら、重役と新入社員ぐらいの関係。それほどの大幹部から命令されれば、逆らえないのは理解できなくもないが、なんと、その命令が泥棒なのである。これが、世間の常識では計り知れないところだ。